京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです。この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けてます。人気の連載記事でございまして、もうその連載回数は260回を超えております。私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは感謝を形に京都画寿園ですね。
そうですね、第264回最新号からのご紹介ということになりますけれども、
はい、
先日ですね、ある一軒の施設を設計させていただいたんですね。それが京都画寿園という施設なんですけれども、はい、京都はまあ京都市の京都なんですけども、画寿園の画はですね、年賀状の画ですね。はい、で、寿っていうのは寿というめでたい名前で、で、園っていうのは京都御苑の園ですね。
はい。
はい。ということで、画寿園という。
漢字だけでもなんかおめでたいような感じですね。
施設なんですけどね。まあ、どういう施設かというと、今までありそうでなかった施設なので、一言で説明するのは難しいんですけれども、まあ、いわば人生の節目をお祝いする施設、
これ
をね、
はい、
言いましょうか、というところなんですけどね。まあ、そのめでたい名前が表すように、その、例えば、還暦とかですね、
はい、
米寿とか、古希とか、いろいろそういう、おじいちゃんおばあちゃんのですね、節目の年がありますよね。
はい。
それを、こう、セレモニーのように、お祝いを、手軽にできることの施設としてオープンしたのがこの京都画寿園なんですね。
今までそういった施設っていうのは聞いたことないですよね。
そうですよね。例えばまあ結婚式場とかそういった類のものはありますけれども、そのお父さんお母さんにですね、日頃の感謝の気持ちをですね、こう形で表す施設っていうのは今までありそうでなかったですよね。
そうですよね。で、よく還暦パーティーは聞くことがあったんですが、そうですね。それ以上っていうのは
なかなかね、
そうです。
ないですよね。で、僕も気になってね、その人生の節目っていうのをいろいろ調べてみたんですけれども、はい、まあ、一般的なところでは還暦ですね。まあ、60歳。まあ、正確には61歳なんですけれども、還暦がございます。で、その後にもですね、例えば66歳で60というですね、
60?
はい。緑の10という書くお祝いがあったりとか。で、70歳で古希ですね。
それはよく聞きますね。
古く、きっと木は希望の木ですね。というような節目。で、77歳は今度、喜寿、
ね。喜寿もね。
聞きますよね。
聞きますね。
で、80歳で三寿、はい。三寿というのは傘を書きますね。
はい。
で、88歳の米寿。
米寿。
ね。
88になってるんですよね、米寿。
そうですね、88。で、90歳で卒寿。ね。それで99歳で白寿で、100歳で、まあ、百寿、桃寿というようなところでね、いろいろと70、80、90とかね、88、99とかね、いろんなところでこう節目があるんですけど、はい、まあ、うちの母親もそうですけども、還暦のお祝いはやってあげたっていう、やったんですよ。
うん、
赤いちゃんちゃんこを着せるわけじゃないですけれども、ちょっと家族でご飯食べたり、なんかプレゼントしたり。
そうですね。ね、パーティーとかもよく聞きますよね。
でも、まあ、うちの母親今74なんですけど、その古希のお祝いとか全く忘れてましたしね。
あ、やってあげてください。
そうなんですよ。
でも、日本の中でそういう、祝う文化っていうのが、薄れて
そうなんですよね。なんか還暦は一大イベントでね、わーってやりますけれども、その、まあ、60なんかもう一つね、多分マイナーでしょうし、その節目をやっぱり祝って差し上げるというのはですね、非常に大事なことで、まあ、そういったものが手軽にできる施設がね、オープンできるといいかなと。
特に今、世の中後期高齢社会ですから、まさにこれからぴったりの。
そうなんですよ。
施設ですよね。
そうなんです。で、場所がですね、烏丸鞍馬口を下がって、東側ですね、ちょうど向かいにですね、はい、クララというスーパーマーケットがあるんですけれども。
地下鉄の中、はい、一番出口だそうです。
すぐそばですね。ちょうど烏丸通りに面してますので、分かりやすいと思うんですけれども、もともとはね、ここは、ベーカリー、 のパン屋さんとカフェが、はい、併存してた建物だったんですけど、それをまあリニューアルしてということなんですよね。
じゃあそのまま生かしてリフォームされたということですね。はい、そうなんです
よ。うん、橋本さんもあのこの施設行っていただいたということなんですけどね、
はい、もう行ったらね、まず外観がもう異空間ですよね、
う
ん、
そうですね。
これはどういうような工夫がなされてるんですかね。
そうですね、縦格子をですね前面に、押し出しましてですね、それでちょっとした和を感じる、京都を感じるようなイメージでありながらスタイリッシュなプロポーションを形成しているというところなんですけれども、もともとの建物がねちょっとピンク色で、こうなんていうかな、こうまあ、ケーキ箱をイメージしてるのかなんか分かんないですけれども、はい、ちょっと変わった形だったんで、
真四角ではなかったんですよね。ちょっと写真を見ましたが、
そうなんですよ。どっちかというとこう先っちょが丸くてですね、形をしてた、それをちょっと直しましてね、サイズを、
はい、
そういう風にして格子を作ってるのが外観ですね。でそのピンク色も、うん、黒色ダークグレーに塗り直しましてですね、ちょっと全体として端正でキリッとした感じに仕上げたな、
やっぱり外観から高級感は溢れてますよ ね、
そうです
ね、
ですのでやはりある程度、ね、このセレモニーをする施設ということですから、その非日常というかね、晴れの舞台というか、うん、そういったものを演出しなければならないので、ちょっと高級感のある外観にしております。
はい、はい、そしてね、ちょっと私外の窓から中を、うん、中が見えたので、
はいはいはい、
亀がいたりとか、
そうですね、
白い石があったりとかここは一体どういうとこなんだろうって、
ね、
導かれるように中に入らせていただきました。
その亀というものもね、こうウミガメの剥製のようなもので、こう亀は長寿の縁起物ですからね。
そうですよ ね、
だからそのお店のですね、シンボルにちょっとお飾りで使ってるんですけれども、うん、入られてどうでした中に、
はい、まあ、やっぱりまあ出来立てってもちろんそれはあるんですが、うんうんうん、木を基調にされてますよね、うん、なので本当に高級感があって、かといって温かみがある。
そうです、ね、
今までこういうスタジオってやっぱ白いイメージが多いところが多いん
ではない、ね、サロンのような、
ね、
ものでしたけど、ちょっとシックな感じでね、
はい、
上品に仕上げてみましたけれども、まあ、お祝いということですから、例えばですね、その写真撮影をするようなスタジオがあったりとか、はい、それと貸し衣装の、手掛けられている方がされてますので、その衣装合わせをするね、もので、その綺麗におめかししたり、ドレスアップしたりして写真に写ることができたりということであったりとか、
はい、
あとは、まあ、結婚式じゃないですけれども、こうなんていう、こう、ね、家族みんながこう並んでみんなをお祝いして、こう神さんに座ってもらってお祝いするようなことができるセレモニーホールがあったりとか、
これ賀寿式という、
そうですね、名前がついてますね、
うん、
例えばですね、褒章の授与式っていうのはそういうのに似てるみたいですね。その勲章とかをもらうと、例えばタキシードを着たりとかですね、ローブデコレットを着たりとかして、その勲章を皆さんにお披露目するっていうのが、うん、まあ、そういった形式で行われてるらしいんですけど、それをちょっとヒントにですね、
なるほどね、
この賀寿式というのを考え出されたようですね、う
ん
う
ん、賀寿園の、ね、店長さんに私、はい、丁寧に接客していただいたんですけれども、はいはい、まず、まあ、2階行かせていただいて、うん、はい、これ吹き抜けなんですよね、うん、で吹き抜けの階段を上がるとたくさんの衣装が、
そうですね、
和も洋も、
そうですね、着物もタキシードも、あと女性用にはローブデコルテ、
そうなんですよ、
ね、ありますよね、たくさん、
特にミセスのね、はい、対象のドレスがたくさんあったの で、
ね、
色合いももちろん落ち着いてますし、イタリア製の上質なドレスや川島織物のイブニングドレスとか、
はい、そうですね、
あとね、女性ってやっぱりミセスだと体型が様々なので、お腹周りのところにホックで調整できるようにとか、
なるほど、そういう工夫がね、
そうなんですよ、工夫ができます。して私の、ね、母も一緒に連れて行って見たんですけども、うんうんうん、やっぱり一緒に一回こういうの着たいなって
そうですよね、
言ってました。
まあ、いわばちょっとした皇族のようなイメージになりますね。
そうなんですよ、
お飾りして
道子秘伝家みたいな ね、
形になりますからね、うん、そうなんです、たくさん貸し衣装ありますから、まず2階に登って衣装を選んでいただくというところからスタートですよね、
はい
はい、
そしてね、メイクルームを見たんですが、うん、ライトと大きな鏡、
そうですね、
このライトはハリウッドライトと言われるそう
で、
はい、女性を美しく見せる白ライトだそうですが、
です、鏡の横にね、まあ、6つとか8つぐらいライトがついてましてね、
あれすごいですよね、自分
を美しく照らし出してくれる、
はい、
はい、
ああいうのも女性はちょっとテンションが上がるなって思います。このメイク室はなんかおみ足の悪い方のために1階にも2階にも完備されてるんですよね。
1階にもあります、はい、そうですね、
野村さんこの辺はこだわりもあったんですか、やっぱり、
やはりとある意味ちょっと変わった施設ですので、いろんな工夫が なされてまして、例えばトイレとかでもですね、入りますと鏡がこう合わせ鏡になって
るんです、ね、そうなんで、びっくりしたんですよあれ、
で自分で後ろ姿をチェックできるんです、
あれいいですよ ね、あれいろんなところに施設入れてほしいなって思いました。
あれはね、やっぱ身だしなみとかね、どうなってるかなというのをですね、こう鏡お化粧直ししながら チェックしていただけるというちょっとした工夫だったりとかですね。
ねえー、
あと階段の吹き抜けの手すりとかもおしゃれでございまして、
そこで、おしゃれですね、
撮影ができるようになってるんですよ。
あそこにですよね。
そう、階段からこう優雅に降りてきてですね。
ねえ、
瞬間をビデオとか写真とかで撮影して
と、あそこだけちょっと洋風な感じですよ
ね、というところなんですね。で、お着替えして下におりますと、まあそういうセレモニーホールがあったりとか、
ね、そうです ね、お写真撮影ができる場所もあって、でまたあの女性っていうのはもちろんドレスもそうなんですが、小物もね、やっぱり気になりまして、ね、ティアラもたくさんあってね、なんかこうローマの休日のオードリー・ヘプバーンとか、
まさ
にいたよね、イギリスのキャサリン妃をイメージしたものもありましたよ。
だからそうやってね、ドレスアップおめかししてこういろいろとねお祝いしてもらえる、
夢の時間が味わえますよね。
でそのスタジオもですね、いろんな実は背景が用意されてましてね、
え、
例えばあのお庭とかもみじとか、
はい、
ね、あと公園とか、こういろんなねシチュエーションをこうあの楽しんでいただきながら撮影ができるというような、
ね、
うん、
本当に外にいて撮影したような感じになりますよね。
そうなんですね。あとはあのまあ結婚式でいうところの引き出物ですよね。記念品。これもですね、数多く取り揃えられています。
そうですよね。
そうですね。あの、お父さんお母さんにプレゼントする品はもちろんですね、お父さんお母様の方から子や孫たちへ感謝の気持ちをまた返すというようなものを含めて多数ラインナップ揃ってるんですけどね。
あとね、あの、画授者の方のね、生い立ちビデオも作れるそうで。
うん、そうですね。
なんか、ハージュっていうんですか？
そうですね。あの、八つの寿とか、はい、80歳のお祝いハージュと名付けてやってるんですけど、ね、
例えば、ハージュのお祝いビデオとか、うん、そういうのも作っていただけるというそうですね。
最近、まあ、結婚式もそうですけど、ビデオ撮影のこの収録して、編集する技術というのはすごいものがありますからね。
そうですよ ね、いい思い出になりますよ ね、 なんかうちの母がここの施設を見て言ったのは、はい、かつての夢とかが叶えられてなかったこう、それが宿題に残るじゃないですか、その宿題がもう全てなくなるというか、うん、叶えられる場所って、
あ、なるほどなるほど、そう言われてみればね、
そう、うちの母は和装しか結婚式しなかったんで、やっぱりドレス着たかったっていう宿題が残ってるんですね。
あ、なるほど、
ここにいたその夢が叶えられるなって言ってました。
う、ね、うん、そうですね、だからそういう風にね、あの若かりし時の夢をね、ぜひ叶えていただく施設としてもいいかなというふうにも思いますし、う
ん、ね、間接照明なども上手に使っておられますよね。これも野村さんところのローバーさんだなって思いました。
そうですね、柔らかい感じでというところになってますね。だから僕最初このアイデアを聞いた時はね、さすがだなと思いましたね、
うん、
これはこの社会にニーズがあるなと、まあ、僕の例に出してなんですけれども、本当にそういうのってね、もうやりそうでやらないですし、
そうですよ ね、今までこういうとこってないですよね。
ないですよね。せいぜいまあご飯食べに行ってねっていうのが関の山のところでですね、
うん、
きっちりとセレモニーであったりとか記念写真を撮ったりとか、思い出ビデオを作ったりとかいうのはね、大変社会に対してもいいことなので、まあ、これね、2店舗目3店舗目といろいろできていったら嬉しいなというふうに思いますね。
本当ですよね。
ぜひね、皆さんもあの見学の方は随時受け付けておりますので、烏枕間口下がったところの一番出口の近くにですね、京都雅寿園という建格子 の、 あの印象的な建物がございますので、ぜひ覗いていただければというふうに思いますですね。
はい、はい、そしてローバート市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都075-451-5777 451-5777、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでですね、今週は感謝を形に京都雅寿園という記事を紹介させていただきましたので、ぜひね、皆さんお父さんお母さんに日頃の感謝の気持ちをですね、形に表して、
まずは野村さんから、
はい、頑張りましょうということでございましてですね、はい、今週のご案内はローバート市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りしました。